こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。さて、日曜日はいつものように聖書の見どころを尋ねる聖書遊覧バスです。今日はその14回、お話しくださいますのは東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日また皆さんと共に旧約聖書の創世記を紐解きながら聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。今日は前回にさらに引き続いて創世記の第4章の17節から26節までの段落を通して皆さんと共にひとときを過ごしたいと思います。神の憐れみによってカインは生きながらえることが許されました。そしてこの神様はカインに自分の殺してしまったところの弟アベルの代わりにというか、アベルの後にセトという弟が与えられて、そしてこのカインとセトからさらに子供がそれぞれ生まれて子孫が繁栄していくんですね。特にこのカインが産んだ子供の最初の名前はこのエノクという、そういう名前の子供でした。カインは町を建てることになりましたが、彼がそこで建てましたところの新しい町、それはエデンの東一丁目とかですね、このエデン区の中のこの何て言いますか、一番町とかいうような名前を現代はつけるかもしれませんけども、なんとカインはですね、そうではなくして自分の息子の名前をつけました。そこで最初の息子がエノクですから、エノク町、エノク村、エノクと名付けたんですね。そこに町づくりが進められ、そしてですね、なんと会員にさらに孫たちが与えられ、そしてこの子孫がだんだんと広がっていきます。それが町を形成するようになり、やがて市を形成し、あるいは県を形成し、そして国となり、やがて世界に散らされて世界となるというわけですね。つまり人間の歴史、人間のまたこの世界がそこに形作られ広がっていったわけです。そういう人間が地上で日常生活を営む前に、日常生活の必需品というものがそこには必要にまさになるわけですね。何が人間の大切な必需品なんでしょうか。生きていくためには肉体の命をこの養い、 育てるためにどうしても必要な食物をそこに与えられねばなりません。すでに神様は天地を作られた時にアダム、エヴァに、この食物を与えられ、そして食生活を保障されましたね。取ってはならないというあの木以外は皆取って食べるようにと、この野の植物、まあそういうですね、果物や野菜をそこに神様は備えられました。それを食べて人々は生きることができるようになりました。そしてアダムが罪を犯したためにそこで罪が侵入したことによって、人間ははじめはこの神様がお与えくださってこれを食べようというふうに言われたところの、このいわゆる野菜や果物、人間はもともとはそれで十分命を養い取ることができ、健康であることができる、菜食主義ではなくて菜食者として人間は作られたわけですけども、しかしながら人間が罪を犯してしまったその堕落の後は、人間はどうしてもそれだけでは栄養を取り切れなくなったようですね。そこで彼らは動物を殺して、そしてその動物の肉を摂取するようになりました。神様はこの血を流すことは罪であり、そうした動物の人の命の大事な生命源である、まあ言ってますと、その肉体を殺して血を流すことがあってはならないと、人間の殺し合うこと、殺人をすること、これを厳に禁止せられましたことでしたけれども、また同じように動物の血もそこで殺して、そしてこれを食したりすることも禁じられていたのですけれども、しかしながら人間の堕落してしまった後、人間はそれらの動物をも食べなければ栄養を賄いきれないような、まあ、そういう体質に変質してしまったと言いましょうか。まあ菜食であった人間が肉食をするようになったんですね。そして両方から栄養を取ることを神に許していただいて、そしてですね、この生活をするようになりました。まあそうした人間が今度は日々のこの食物を得るために、いよいよ畑を耕し、あるいはその野の這う動物たちを捕獲して、そしてそれを食べるということに相なりましたけれども、しかしながらただこの自然に生え、そして自然から動物たちを捕まえて食べるだけでは、人間はなかなかこの困難になってきて、ある時は飢饉がやってきたり、干ばつとなったりしてですね、あるいは洪水があったりして、この食物を取ることが難しくなって、もつもつ人間はですね、このよく食物を作らなければならない、畑を耕して、そして植物を多くこの採集しなければならない。同じように動物たちもこのたくさんおるようなものでありますけれども、しかしながらこの危険を冒して、そしてこの動物たちを取るということは大変なことです。ですからやがて飼いならして、 この、なんて言いましょうか、おとなしい、また動物たちを、そこで自分たちのいつも手近で養い育てることが必要になってきたわけです。まあ、そんなこともあってですね、この19節を見ますと、カインの子孫の中で、ヤバルという、この子孫がそこに、誕生してきたときに、神様は家畜を飼う、そういうですね、生活をヤバルにこのお示しになって、ヤバルは家畜を飼い、そして自らもその家畜のそばに天幕を張って住むという、そういう生活習慣、ライフスタイルをそこにこの取り込むことができるようになりました。このことによって、野の獣を追わずとも、危険を犯して追わずともですね、そこで育てた家畜からお乳を飲み、あるいはその肉を食するようになっていったわけです。このことによって、日常生活の必需品が確保され、栄養源が確保されるようになりました。またですね、他のものから、今度はですね、このトバルカインという、そういうですね、この孫の孫の孫って言いましょうか、が生まれてきた、その時にですね、青銅や鉄でさまざまな道具を作ることをですね、神様は彼らに教えられたんです。まず、青銅、鉄というものを溶かしてですね、そして火山が噴火して、そういうようなものがそこにこの産出してきたのでしょうね。それがだんだんと冷えて溶け固まってくるということを見てですね、トバルカインはそれを今度は生活の中に利用して、そして青銅、鉄でいろんな道具を作るようになったんですね。はじめは武器なんていうのは物騒なものが作らなかったんですけども、しかしながら何よりもこの彼らがあれですね、野の獣を捕らえるために必要な、そうしたこの鋭利な鋭い、その矢や、そうしたこの動物を撃つためのそういう道具をそれで作ったわけですね。何よりも農耕するために便利なですね、すきや、くわや、まあ、いろんなそういうものを作ったんですね。こういうようなことをして、彼らはいよいよこの食生活をそこでもって確保しやすくなり、日常生活をそこで、このより、安全に、そして安定して自分たちで自給自足することができるようになっていったんです。まあ、そんなことから、たくさんの植物をですね、植物を採取することができ、動物をそこでもって、彼らは手に入れることができるようになって、そして食生活がそこでもって保たれました。生活必需品の大事な命に関わる食がそこで、まあ、保障されたわけです。まあ、そういう中でですね、なんと、この最初の時点でですね、二つのこのものがさらに加えられているんです。それは、このカインの子孫の中からですね、エバルというものが誕生してきましたが、そのエバルはですね、盾ごとや笛をそこで作り、それを奏でるものとなったというんですね。これは音楽ですね。音楽、楽器。こんな人類の最初の時にですよ、まだ本当に、原始的な生活という時にですね、人間のこの生活というのはただ食べて命が流れるわけではいいだけではなくて、心を慰めたりより楽しく生きるために音楽がですね、そこでもってこの人間にこの神はこの奏でることを教え示し、そして人間はそれを作り、そして演奏するようになった。 音楽は人間の日常生活の中で、人間が真にこの豊かな精神生活を送っていく、肉体生活をこの食物を得て元気であればいいというんじゃないんですね。心が殺伐ではいけない。慰められたり喜んだり、さらに豊かな交わりがその音楽を通して生まれる。このコミュニケーションのためにもですね、この縦琴や笛を作り奏でる音楽のある生活、これは実は音楽は人間にとって必需品なんですね。それからもう一つ、愛する皆さん、なんと素晴らしいことに、やがてこのカインの新しい兄弟として生まれたセト、そしてそのセトの子に、このエノシというものが誕生しましたときに、彼は主の皆を呼び始めたのはこの時代のことであると書かれているんですね。26節に主の名を呼ぶ、つまり神を礼拝する、神様を目に見えない天地万物の創造主であり、自分たちの命の源である、そして自分たちを守り導いてくださる、自分たちを愛してくださる神の存在を鮮やかに知って、そしてその方の皆を呼び、その方に祈り礼拝を捧げる、いわゆる宗教、これはですね、なんと人間が作り出すものではなくて、人間が真に豊かな人間らしい、人間は神に作られた尊い動物以上の霊的な存在でもある、神の霊を注がれた、神に似るものとして作られた人間は美しい、素晴らしい、本性は神に似るところにあるという存在なんですが、そのための人間の支えたる大切な日常の営みとしてですよ、必需品というよりも決して欠かすことのできない大切なものとして、神を礼拝する、神に祈り、神に賛美し、神の御前で共に人々が本当にへり下って神に聞き従う、こういう霊的な人間の営みとしての信仰、そして神を礼拝する、これが人間の最も大切な日常生活の必須のこと、決してなくてならない必要、格べからざるものだと、これがですね、この最初のステージでこのように設定されたんですね。そのことを思いますと、私たちお互いもですね、もっともっと私たちは何か困った時に、その困った人だけが神信心をして、そしているかいないかわからないけども、そういう神に頼ることで何か心を慰められたり、あるいはまさに迷信に等しいけれども、そこに何か奇跡のような出来事が起こるならば、それは悪いことじゃないじゃないか、まあですから、そういう人たちは大いに神を信じる宗教をそこで、この大切にしたらいいだろう、そんなのじゃないんですね。人間は自分たちの創造主、天地万物の作り主、そして私たちに食物を与える前に命を与えられたですね、命の源であるこの神を信じ、神の名を呼び、見えないからいるんではなくて、見えるものこそ皆その見えない大いなるお方から作られたのだという謙虚さを持ってですね、神を畏敬し、神を恐れかしこみ礼拝する、そして作り主に自分たちのこの、なんで神様は人間を救いになりましたか、作られた人間はどう考え、どう生きたらいいのですかと、その人間の作り主、つまり設計者に私たちがお伺いしてですね、そのお方から人間のどういうふうに生きたらいいのか、人間は何なのか、何でないのか、こういうことを絶えず教えられに進むこと、これは不思議ではないですね。素晴らしい道具をプレゼントされました。けれどどう使っていいかわからないんです。送り主がですね、その使い方に対する説明書をつけてくれなかったんですね。そこでもって この送り主に尋ね、送り主はこの販売してくれたところに尋ね、販売してくれたところはなんと製造元に問い合わせて、その中には説明書が入ってなかったって。製造元はですね、そこでもってどう使うべきかよく知ってます。作ったところですから。しかも何のためにどう使ったら便利なのか。ですからですね、そこでもってその説明書を製造者は送ってくれるわけです。私たち人間の製造者、それは神ご自身です。そしてどう使ったら人間は幸せであるのか。どう生きることが人間にとって真に人間らしく生きることなのか。しかも神に似る。そして人間の中には神の命の霊が注がれている。前に学びましたね。そういうことから言うと、人間にとって真に人間らしく生きるためには、人間が真に人間となっていくためには、なんと人間の創造者である神様というお方と人間がそこでもって深く交わらせていただき、関わりをいただいて、その中で生きる以外ではないと思うんです。そのように私たちは宗教を考えるべきであり、そのように神信仰を考えるべきであって、それ以外じゃないんですね。ところが人間は自分たちの都合に従って神々を選んだり、神々をなんと大それて作り出してさえしまって、そんな風にしながら、言ってみれば自己催眠のようなもんだと、ああいう弱い人たちの気慰めだよと、馬鹿にされてしまうようにもなったわけです。しかし、そういうような神信仰や神観を持つ者も、それは愚かですけども、馬鹿にする者もまた愚かですね。いずれも見当違いです。人間は人間であるがゆえに、人間の創造者であるお方に絶えず、聞き従い、教えられ、そしてそのお方を仰ぎ見ながら御心を伺って、そして礼拝し、そしてそのお方をに祈り求めて、その名を呼んでですね、生きるという、そして道を正していただくという、こういう生き方、これがもしみんなに共有されたら、世界はいつでも平和、いつでも一つであるのですが、そういう仰ぐべきお一人の大いなる神の存在を私たちが否定してかかるところに、人間の本当に乱れが起こってしまったんですね。神離れは、それは何という呪われた人生。それから先週申しました、さすらう者の人生でしかないということですね。まあ、このような人類最初のステージで町が形成されていく、そういうような途上で、人間の日常生活の必需品として、神が一番大事なもの、それは神の皆を呼び、祈り、礼拝し、まことの創造者である神を本当に恐れかしこみ、そのお方の前に全てのものが膝をかがめて、その御心に従うという、こういう霊的な性質ですね。そうしたこれを私たちが大切にしなければならないと、このところを見ながら教えられます。いかがなもんでしょうか。皆さん、
光の愛を守る子は
聖歌85番、三上の愛おば、長須忠彦編曲並びに指揮による東京ボランティアコワイアの皆さんの歌でした。皆様もおなじみのベートーベンの第九交響曲の歓喜の合唱を賛美歌用に編曲したものです。聖書の見どころを訪ねての聖書遊覧バス、今日その14回をお送りしました。お話しくださいましたのは、東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は、朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なおEメールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。